はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメなど愉快なことを紹介していく番組です。MC は私、TMS 東京映画映像学校学校長、ジャマツカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよい
グリンパ。
はい、ありがとうございます。
ね、
はい。
悲しいね。
はい、悲しいの。
はい、いや、クルリンパをやったらちょっと思い出してた。
ああ、ね。はい、以前、はい、こなしましたっけ？あの下北で上島さんとお会いした話。
もう知らない。
下北にたまたまちょっと行ったら。はいはい、なんかね、ちょっと路地裏のカフェみたいなところから自分歩いてたんですけど、はいはい、上島さんがなんか電話線が出てきたんですよ。おうおうおう。で、あ、上島さんだと思って、おうおう、で、もしかしたら誰か知り合いの可能性あるじゃないですか、一緒に仕事したことがあるとか。で、万に一つも自分のことを話してたりして、はい、で、なんかしかとしちゃったみたいな感じになると、すごい先輩で失礼ですから。でもかといって電話もしてるから、どうもみたいなこと言うのも失礼なんで、ちょっと近づいて軽く会釈だけしたんですよ。で、ちょっと近づいて軽く会釈だけすれば、まあ失礼じゃないかなと思って、何かあった時にも向こうが仮に知らなかったとしても、
まあまあね、
っていうふうにしてちょっと近づいて会釈しようと思ったら、それね、上島さんじゃなくておばさんでした。
人違いの話だったね。なるほど。
上島さんっぽい人に会った話でした。
素晴らしいね。やっぱり。
なんですかね、もうあの年だとおじさんだかおばさんだか分かんない。
まあ、ある程度の年を超えるとね、うん、男女なくなりますね。
そうなんですよ。超越していく。
本当の多様化ですよね。
ちょっと俺その瞬間吹き出しちゃって、でも笑うのも失礼だから、はい、吹き出しながら、はい、あ、どうもって言って、はい、会釈して向こうも、はい、えって顔しながら、
な
不思議なハテナマークを浮かびながら俺はスススって歩いていました。
でも僕のね、友達もその演劇関係の人なんですけど、はい、歩いてたんですって下北を、
はいはい、
そしたらどっかで見たことがある人が来て、あれ誰だっけと思ったんだけど、でも知ってるから、うん、あれ思い出せないなと思って、で目があったんだけど、いやでもまあ広いから、まあ、いろんな仕事してるから、うん、絶対どっかで会った人だ、ま
あ、何がね、どっかで会う
か、あとか分かんないから、とりあえず あ、おはようございますって言ったら、向こうもあ、おはようございますって軽で、ね、違った、はい、違ったんですって。誰だ、あれでも誰だっけって、はっって思い出したんですって。少年隊の日記だった
有名すぎるやん。
いやでもあそこ歩いてるし、別に知り合いじゃなかったの。
いや知り合いじゃないでしょうけど、
でも見たら、だからただ、まあ、お年をちょっと見せてたんで、ね、
いやまあ、
プライベートの年なんで。
日記に遭遇するとは思わないからね。
そうでしょ、
確かに。
で、あんなこう街中で普通の格好して歩いてる日記ってちょっと想像ができないから、うん、で、ほら、錦織さんは今お芝居に力を入れてらっしゃる
から
で、下北でいっぱいいるんですって、実際。あの飛び込みで小劇場見に来るんですって、結構。本当にあの辺の駅前劇場とかの話題の人は。日記来たらビビるよね。
日記が来るとは思わないもん。
でしょ、
いや
そうですよ。なんつった、だってあれですよ、ジャニーズの最高傑作ですよ、少年隊。
まあまあ確かにそうでしょう。
いやーね、びっくりしますよね。
日記 に下北に行けば
日記に
会えるかも
っていう
話ですね。
まあでも今はほら、さらにフリーになっていろいろな仕事を広くやってますから、なおさら会えるかもしれないですよ。
今度、はい、ミルクホール読みましょうか、日記
出てくれんじゃないですかね。
ね、なんかリアルに出てくれそうだから、ちょっとやる。来てくれたら来てくれたら、今度な、気使っちゃうからなと、
まあ、うん、俺楽屋に日記いたら俺きついな、楽屋行けねえな。
きつい、
無理だよ。
延々と用意書しなきゃいけないじゃない。
俺も客演なのに俺が気使うもん ね、
そうそう
ね、楽屋大丈夫ですかみたいなこと言っちゃうもんね。
日記一人部屋だよね。
いや絶対そうだよ。だってさ、だってあれだよ、鈴なりで一人部屋なんて作れないよ。
いや、三つぐらいあるじゃない、楽屋。
だけど、まあ、だって、何あの、一つを日記に割り当てて、全部にあと全員。
あと男女。
きついなぁ。スタッフさんの控えがそれこそなくなっちゃうよ。
ない。日記だもん。
だよね。無理だ、俺。嬉しいよりも気使っちゃうわ。
気使う。
出るとしたら。無理無理、は
い、ということで、はい、下北に来れば日記に会えるよって
言われて、会えない
会える可能性が 4% ぐらいあるよって話です、
ね、はい、そうですね、
はい、ということで、今日はですね、ちょっと今月 というか、まあ、ずっとここ1ヶ月ぐらい、う
ん、はい、
自由研究で研究してたことがありまして、はい、
暇なの？
いいんですよ、そこは。
まあまあまあ、
自由研究課題、
はいはいはい、
コナンを勉強しよう。
コナンザグレート、
コナンザグレートじゃねえよ。シュワちゃん、シュワ、はい、
シュワちゃんの出世作ね、
名探偵コナン
を、はいはいはい、
勉強しようと、
ほうほうほう、
いうことで、自分全然コナン入ってきてないんで。
僕も実は全然見てないですね。
でも国民的コンテンツ、
はい、そうですよね。むしろこの作家さんの前作の刃は読んでましたね。
刃は私も読んでました。
あれいいよね、面白いね。ちょっとね、まあいいや、はい、
あの人って聞きがないじゃん、青山先生のね、
はいはいはい、
それこそ、はい、私コナンが始まった第1話をサンデーで読んでる記憶はあるんですよ。
あ、まあでもサンデーとか多分読んでた時期ですよね、きっとね、年的に相当長いもんね、うん、
で
今もやってんの？
今もやってんのかね、よくわかんないですけど、はいはい、でなんか始まった当初は、ああ、刃の人ね、みたいな、
はいはいはい、
で半年ぐらい前に金田一が始まってるから、
あ、
はいはい、2番戦時、2番戦時と思いながら、まあまあ、
やった、そういう位置関係、
そう、まあやった方がいいんじゃない、はい、サンデーも、とか思いながら、
金田一はね、なんか女の子の体つきが嫌らしいん
だよね。みゆきの、
まあ、そうそうそう、時々で、ちょっとサービス中に出るじゃん、着替え中みたいな。で、またその体がいい体なんですね。まあいいや、その話は。はい、
そうだ、コナン、
はい、コナン、はいはい。
で、
はい、
ちゃんとね、向き合ったことがないんですよ。
コナンにね。
はい。はいはい、だからほんと原作のサンデーでやってんの何話かペラペラぐらいで、うん、なんかどうやら、なんか人気らしい。でま、映画とかも人が入ってるらしい。
それこそ本当に国民的コンテンツですよ。
らしい。
はいはい。
全部らしいなの。
はい。
その、風の噂でしか聞かないの。都市伝説みたいな感じになってる
から、まあ。都市伝説のあれにはしょっちゅうテレビに出てますけどね。はいはい。
でもコンテンツとしてはなんとなく知ってるけど、はい、いや、要は、
まあでも確かに、僕もこういう、ね、
これは一体何なんだろうと思って、で、なんかどう、ちょっと聞いたんですよ、その、ゴールデンウィーク明けに新作映画が公開されてて、
やってましたね、
で、はいはい、で、新作映画公開されて、まあその番宣も兼ねて、はい、その新作映画の公開されてるあたりって、Amazon プライムで、はあ、今までの映画版が全部見れるらしい。ほう。と思って、
で、
さすがにね、二十何作品あるから、全部みんなきついかなと思って、
映画だけでもそんなにあるの？
そうなの。で、コナンさんじゃん。そう、コナン好きの人に聞いて何話か見たんです。
コナンザグレートから始まって。
コナンザグレートは見ねえよ。コナンのやつをちょこちょこ見て、はい、で、最終的に仕上げとして、今やってるのを、
はいはいはいはい、
見に行きました。
もう。あれだね、MCU とか大忙しだね。仕事してる？
仕事してるよ、もう毎日大変大変忙しいよ。
はいはいはい。なるほど。どうでした？
で、分かりました、コナンの魅力。
う
で、ちょっとそれを客観的に私ちょっと今日お話ししたい、
はい。おー、いいじゃないですか。
逆に森さんに聞きたいんですけど、
はい、
コナンの、
はい、
知ってる、
はい、
今知識を、
はい、
単語でいいから掘ってきてもらいます。
吹き矢。
吹き矢、吹き矢、
吹き矢じゃなくて、
あ、まあまあまあ、麻酔銃ね、
麻酔銃か、
はい、
で、喋るよね、
うん、
あれ
心がね、
うん、寝かして、
うん、それはわかる。以上。
あと黒い、犯人みたいな、
あー、あいつらが悪い人、
そう
ですね、黒の組織とか、そうそうそう、
はい、
あー、わかるわかるわかる、
はいはいはい。
以上。
刃。
だから刃は作者が書いてたやつだから、刃はコナンの世界線にまだ出てきてない、
出てきてない、
今後どうなるか分からないけど、
ね、
その前のマジック書いてあるのが出てきちゃってるから、
あとあれだよね、奴隷として生まれて一人だけ生き残って最後復讐、
でコナンザグレートだからだからコナンよりコナンザグレートの方が大きいんでしょ、もう基準が。
コナンザグレートだったら結構長く語る。
いや、コナンです。は
いはい、すいません、それぐらいしかないです。はい、
で、僕ね、前作は見てないからあれなんですけれども、はいはい、ちょっとね、分かりました。
はい。
はい、これ、うん、謎解きとか、うん、犯人は誰だ、
うん、
っていうミステリー的な何かだとずっと思ってたんですよ、殺人事件。
もう僕もそうだと思う。
ね、結構早い段階で そこのジャンルから逸脱してます。
というと、
あの謎解きどうでもよくなってます。
あ、そうなんだ。
はい。
え、それは何？あのコロンボ的なっていう意味ではなくて、あの犯人先に分かってどう解くかっていうことではなくて、
謎そのものにあんまり重要性がないです。
ほうほうほうほうほう。
初期は、うん、謎そのものよりも、うん、ヒロインのランとコナン君のラブストーリー。
ああ、なるほど。あれだよね。高校、あの同級生でなんか亡くなるかなんかしたんだっけ？
そういうなんか黒い組織のやつにやられて、はい、死んではいないんですよ。あの薬を飲まされて小学1年生になった。
ああ、なるほど。
っていうだけ。
で、あれだよね。それでちょっとまあなかなかこう正体を明かさずみたいなやきもきした感じ。はいはいはいはい。
それのラブストーリー。
なるほど。
ラブストーリー。
そう、まあ少年漫画だしね。
まあまあそうなんです。はいはい、で、はいはい、すごいですよ。だって俺見た中で、これはなんかストーあのお話としてよくできてるって言われて、結構初期のやつのやつを見たんですけど、はいはいはい、俺もわかんないです。やったことないからわかんないですけど、銃を撃ったら、硝煙反応っていうのが体についちゃうらしいですよね。
はいはい、煙のね。
そうそう、はいはい、よくわかんないですよ。詳しいことは。撃ったことないから。はいはい、で、でもこのなんか登場人物の中に硝煙反応を出たやつがいないっていうんですか、
は
い、
ほうほうほう。
だからこの中じゃないんじゃないかみたいな感じにな
って
、うん、でもこいつ怪しいなってやつがあるトリックを使って硝煙反応をつかないようにしてましたと、う
ん、なるほど。
はい、どうやったでしょうかっていうことなんですけど、
謎解きじゃないですか。
あ、どうやってやるのかなと思って僕やって見てたら、はいはいはい、どうやら犯人は相手に向かって銃を撃つときにビニール傘を開いて、ビニール傘にちょっと穴を開けて、ここに銃口を入れて、でバーンって撃つんですよ。でビニール傘でこうカーを防いでから硝煙反応は出ないんです。
俺小学校の時にダンプカーが水バーンっていくのをこうやってたけど、そういう原理だね。
ええ。
小学生の発想だよね。
いや、わかんないです。もしかしたら本当にそれでつかないのかもしれないですけど、はい、銃って片手で撃てんの素人がとか。
まあまあまあ。
でしかもその穴の開いた傘をまたなんか火災で入れてるんですよ。
ほうほうほう。
それをこんなに見つけられてるから。
なかなか。
2週間ぐらい経った後にな
かなかあれだね、爪が甘いね。
なかなかの爪の甘さじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
なんかちょっとイラッとしたんですけど、
はははは、
違うんですよ。そクライマックスにやっぱりランとコナンのちょっとラブストーリー入ってくるわけ、はい、
濡れば
が。
なるほど。
あー、そういうことねと。
はいはいはい、はい、
で誰も言わないけど、はい、これもうミステリー要素じゃないのねと。
なるほどね。
あーはーはーはーはーはーはーっていうふうに思って見てたらちょっと面白い。
なるほど。濡ればプラスちょっとミステリーみたいな。
ちょっとミステリーも特にない。
あ、ミステリー
で、はいはい、違うんですよ、はい、でさらに、はい、最初のうちはそうだったんですけど、はい、さらにこれ爆発的に売れるようになってくる、
ほうほう、
た時に、うん、何をやりだしたかっていうと、
はい、
やっぱこれうまいなと思ったのは、その金田一のフォーマットでやってた誰が犯人だっていうのをさらに忘れるようにしたんですよ。
ほうほうほうほうほう。
ではミステリー要素みたいなのをさらになくすようにして、ただのアクション映画になってます。
なるほど。なるほどね。
アクション映画に、もう細かい話は省きますけど、はい、BL 要素を放り込んできてます。
ほうほうほう。やらないかみたいな感じ。
やらないかっていうかまあ、はい。ちょっとこう男性同士のちょっとイチャイチャした感じみたいなのも、
は
い、
それは本当にそのホモセクシャルな感じ。
いや本当になんかそういう雰囲気、
あ、そういうのを連想させる感じ、直接ではなくて。
そう、
あ、なるほどね。そっち方面の好きな方々を引き込む、
うん、うまくね。あんま露骨すぎるとそういうの人たちが逆に嫌いだから。
なるほどね。
なるほどと思って、でさらにおじさんたちを取り込むために、うん、アムロレイ役とシャア・アズナブル役の声優さんが出てき
た、うん、おー、アムロとシャアは出てこない。
アムロとシャアは出てこないんですけど、アムロレイ役の、うん、はい、声優さんの人の、うん、その 作中内でのキャラクター名が安室さんです、
うん、もうさんもえぐいなお前やりすぎだろそれ逆に、
でシャーズナブルの役の人の劇中名は赤井さんです、
は
い
は
い、
それはさもうさあのちゃんとやろうや
この二人がねちょっと喧嘩はしてるんだけど、はいうんピンチになるとちょっと助け合うみたいな、うん、
なるほど
軽い BL 入ってるんですよ
それは何結構常連キャラというかゲスト出演じゃなくて結構出てるのちゃんとも
う途中からもね映画は下手したらその2人が主人公ですね今
そうなんだそのおっさんでは
い、
はい、それは赤井さんはやっぱ3倍早かったりするの
これね、
はい、
そこまではやんない
やっぱそれやったらダメだよね
でもねなんか長距離砲みたいなスナイパーなんですよ
ああなるほど
早いっていうのとちょっと引っ掛けたんだろうなと思って
なるほどね、
うん、ちょっとねあのアクション映画なんですよ要は
なるほど
それがすごいなっていうふうに思いつつ、うんうんうん、で最新作も見に行ったんですけど、はい、特に謎の要素はなかったですね
そうでしたか
もう
あのコマーシャルは映画見に行った時に何回か見ましたね
このなんか謎のこの犯人というかこのテロリストは誰だみたいな感じなんですけどこの人しかいないんじゃないかなと最初から思ってたら案の定
90
分ぐらいでクックックックックックとか
なるほど、ね、
やりだして、
はいはい、い
やクックックじゃなくてひねってもいきなりあんた出てきたし
おめえだろって
今回いきなり出てきたし、
は
い、話の流れ的にあなたしかいないじゃないっていう
なるほどね
っていうまあいいんです、
はいはいはい、
もうそこは、
まあまあ、
そういうんじゃないから、
はい、
とにかくアクションシーンが素晴らしいっていうところと、うん、あとね、うん、アクションシーンがすごくなっている原因が一個あって、うん、なんかねコナンの能力がすごいことになってるんですよ。
へー。
さっきちょっと、
はい、
なんか言ってたじゃないですか。なんか麻酔を
打
って声を変えるみたいな。あれが、
はい、
あれ覚えてます？あの中の能力のいくつかで、はい、なんかスケートボードが速いやつとか知ってます？
あ、そうなの？
なんかロケットエンジンがついてるスケートボードみたいなのがあるんですよ。
ほう。
で、それシュパーッと速い。
はいはいはい。
あとなんかサッカーボールサッカーやってたから、
はいはいはい、
サッカーボールをキックして、はい、そのボールがすごい勢いで飛んでって相手に犯人に当たるみたいな、
はい、
まあちょっとずっこけ三人組みたいな要素もちょっと入ってるのかなみたいなちょっと軽いドラえもん要素みたいな発明品みたいな感じ要素が入ってて、
はいはい、
それは軽かったんですよ、はい、確か俺の記憶だと、
はいはい、
最近だとそのサッカーボールの球とかが元気玉みたいになってますから、
はい、あのそれは何
ヘリコとかに当ててまして落としてました
ダブルオーセブンじゃねえ
かそうなんですよあの見たやつでは一番すごかったのは、
はい、
ランボー2の最後出てくるアパッチだかな、
はいはい、
あのヘリコを向こうテロリストがバーンって撃ってくるんですよ
それが来てる時点でやばいよね
やばいですだけどそれに対してすげえ光ったサッカーボールを、
はい、
なんかドライブシュートみたいな感じでコナンが撃って、
はいはい、
それで、落としてました
乱暴以上ですよね乱暴だってそんなキック、ボールでは倒さないですからっていうかね本当に日本国内であのヘリが来た時点でも戦争が始まりますからね
そうですで最新作もなんかロケットエンジンがついてるスケボーで最後綺麗にこうワンなんとか80をすごい決めてましたからで月をバックにな
るほどねオリンピック行けよ
そうなんですよであのねインフレしちゃってるんですよ
なるほどまあまあでもねやっぱ毎回たくさんいろんな映画できてくるといろんな見せ場を作らないといけませんから
そうなんですよでもやりすぎなんですよ完全にな
るほど
でこれは誰が作ってんだって話になってきた時に覚えてます、はいはい、誰が作ってるのそういうの
誰が作ってるかで
この
それは劇中のってこと
そう
あ分かんない
この、
はい、
アガサ博士っていうのを作ってる
また人の良さそうなおじいさんじゃないですか
そうなんです、
はい、
近所にいる博士なんです
ほうほうほうほう
こいつが、
はい、
基本すっとばけキャラなんですけど、
はいはいはいは
い、こいつの作ったお助けアイテムが、
はい、
今じゃ兵器級なんですよ
なるほどね完全に FBI にマークされるタイプですよね
そうです、
はい、
でこいつあれと思ったんです、
はい、
こいつなんじゃねえか元凶はと。
なるほど。
で、
はいはいはいはい、
で一番最初にあれと思ったのは、うん、なんかね勧めされされたやつを見たときにこのシーンがあったんですよ。このアガサ博士の後ろ、後ろというか横向いてるシーンで、
ね、はいはいはい、
一時停止をしちゃって、はあ、これ前からちょっと見てもらえると、アガサ博士ちょっと皆さん検索とかしてもらってね、はいはい、見てもらえばと思うんですけど、はい、これ前から見ると、はい、まあハゲ上がってて、はい、ちょっと小太りで、はいはいはい、後ろだけちょっと髪の毛残っててモコモコしてるのかなっていう感じじゃないですか、はいはいはい、でも横向いた時の絵が、はいはいはい、これもう一回よく、
これあれですね、ちょっとこうした、
はいはいはい、ここの後ろの襟足のとこおかしくないですか。
どういうこと、わかんない、
これ髪の毛じゃなくないですか。
あ、ブドウみたいですね、
ボコってなって
る、はいはいはいはいはい
はい、と思って、
はい、
これ腫瘍とかそういうことじゃん、
はいはいはい、
と思って騙されてたんですけど、
はい、
これ髪の毛じゃねえなと思って、なるほど、
はい、
そう思うとこいつがだんだん怪しく見えてくるんです。
なるほどね。
でこの腫瘍っていうのは、
はい、
このねモンハンのロワルドロスっていう敵と同じなんですよ。これここのモコってしてる後ろの、
ちょっと言ってることが分からなくなっています
このロワルドロスのこの周りにある、
はいはいはいはい、
この辺と周りにある、首の周りにあるのと、
はいはい
はい、アガサ博士の後ろにあるモコってしてるのは一緒なんですよ、
はい、うん、まあ聞こうよ、聞きましょう、うん、
あ、いいですか。でこのことから推測するんですけど、
はい、
ちょっと言ってたそういう悪の組織みたいなのいるじゃないですか、
はい、
多分こいつ黒幕だと思うんですよね
最終的にはね、
はい、
なるほど、自分のこう兵器を
だって、
はい、
なんか警察に雇われてる博士とかじゃないんですよ。
なるほど、町のね、
町の博士なんですよ、はい、町の博士ってまず知
らない、まずわからないですね、
まずわからないじゃない
です
か、
はいはいはい、
で兵器級のものを無償でコナン君に、はいはい、
うん、
与えてるわけですよ、
はいはいはい、
そのなんだ科学力というか、はい、その資金源みたいなの全くわからないですし、
はい、
そうですね、
はい、
正体が何もつかめないんですよ。でこれとは言いながら、結構ボケてまして、
はいはいはい、
子供たちと一緒に、うんうん、自分が見たやつ遊園地に行った回で、うんうんうん、子供たち、まあ、コナンも含めてなんですけど、はい、いつの間にか、まあ勝手に観覧車乗りに行っちゃう、
はいはいはい、
コナンたちは、まあ、子供だから
しょうがないです。
でも保護者でこうやってついてきてるんですけ ど,
なるほど
見失っちゃうわけですね、
はいはいはい、
見失った理由が何だか知ってます、
はい、からない。
これ劇中で本当にありますけど、はい、何度も見返したけど、
はい、
えっと思ったんですけど、はい、子供たちが勝手に観覧車に乗ってしまって見失ってしまった、その原因がアガサ博士は鳩に餌をあげてたんです、
うんうん、しっかりしろよ保護者そこちゃんとしようや。
鳩に餌をあげてて観覧車に子供たちが勝手にちゃんとトラブルが起きてますかね。そこで
要介護じゃないですか
そうなんですよ、もう、
はいはいはいはい、それはダメですよ。
ボケてんのかすごいのかよくわかんない、
はいはいはいはい、
もう謎のキャラクターなんですよ、はいはいはい、こいつ、
うん、
で一応なんかこいつが黒幕なんじゃないかみたいなことを、うん、もう僕なんかの話じゃなくてもっと多角的にもっと詳しい人が、
はい、
いろんな方面から突っ込んでることにあるらしいんですね、はい、やっぱり
やっぱり気づく人は気づいてるんだ。
この後ろのボコはあんまみんな気になってなかったらしいんですけど、はい、でそれによってこう証拠がこうあるじゃないかみたいなことを、
はいはいはい
ね、それに対して青山先生は過去2回にわたってそんなことはないって言ってる。
あ、ちゃんと答えてくれてんだ、いい先生だね。はあ。
でもコナンをね見れば見るほどこいつが一番怪しいんですよ、いろいろ正体がわからなすぎる。
まあまあ、まあまあ、ただ一人身元がはっきりして
しない
はいはいはい、まあそれは疑われてしょうがないですよ、身元がはっきりしない、
ね、分からないんですよ、うん、こいつのなんか前というか、
ね、
はいはいはい、背景が見えなさすぎるんですよ、うん、こいつ、はいはい、で今回の最新作の映画もすごいですよ、
はい、
あのアガサ博士が作った、
はいはい、
なんかベルトから サッカーボールをポンって出すシステム、
まあ、そこが分かんない、すごいね、
もうそれですごいじゃないですか、でそれをコナンがパンって蹴ったりとかするんですけど、それがパワーアップさせたらしくて、サッカーボールがでかくなるらしいんですよ、でなんかでかくなりすぎちゃって、でオープニングの方にあるんですけど、いやーこれは失敗だなガハハとかなんか言ってるんですけど、はいはいはい、その失敗作を持ってこいみたいな感じでコナンが途中から命令書で言うわけです、はいはいはい、本当に大丈夫なのかいとかなんか言ってるんですけど、結果的にちょっと今回の映画すごいですよ、
はい、
原あの渋谷が舞台なんですけど、はいはいはい、原宿方面のあの道ありますよね、
はいはいはい、
明治通り
の、
はい、と、恵比寿にから渋谷つながったの明治通りの道あるじゃないですか、
はいはいはい、
あの右と左から青い液体と赤い液体が流れてくる、
もうその時点で大変なことになって
て、それ合体すると液体爆弾だから爆発しちゃうんですよ。
あれだね、ダイハード3
でそんなのあった。そうなんです。
はいはいはい。
でそれをどう止めるかってなったら、
はい、
やっぱりアガサ博士のこのでかくなるサッカーボールを、はい、スクランブル交差点のところに、
はい、
ブワーッとって本径300メーターぐらいのやつを、
そんな大きいの？
そうなんですよ。
うん。
でさあでボワーってなったのを最後コナンがシュパーってこうスケボーでクルーってやって最後上からプシュッて潰して、はい、結局それが何よ重しというか、
はい、
通行止めになってその液体が合体しないで爆発しないでセーフみたいになるんです。
なるほど。
ちょっと思うとかありませんやっぱ。
思いますね。
そのやっぱ何その300メーターぐらいのサッカーボール、
はいはいはいはい、
子供向けとかそういう次元じゃないじゃないっていう、うん、俺小学生でも気づくんですよ、そうですね、これはおかしいって、
はいはいはい、
コナンはかっこいいですし、うん、それ以外のメン、うん、キャラも立ってるからいいんですけど、うんはいはい、浮いてるんですよ、あいつの、ね、あいつのなんか作るものだけが、
むしろそれを見越して作ってた感があるね。
そうなんですよ。そうなんです
。挑戦ですよね、ある意味、
うん、
コナン君への、
うん、
このツールを使ってね、うん、言ってみたらあれですよね、マッチ棒を1個動かして、
ああそうそう、それと同じかな、
ですよね、はいはいはいはい、
こいつですわ、やっぱりこいつですわ。
なるほどね。
だってこんな髪型のやついないっ
す。そうですね。だからこいつの正体がやっぱこれってことですね。
ロワルドロスなんですよ、ロワルドロス。
ダーンってやっぱ変わるんですよ。
はい。
知性を持ったこういうやつになるわけですよね。
だから最終回だとこれになるんです
よ。そうそう。で、コナン君を首から食いちぎる。
ガガブーって、
はいはいはい。あるね。
あるん。
PG が最後つくね。
そうなんです
。ああ、なるほど。
だからちょっと、アガサ博士視点で、ちょっと見てもらうと、うん、
なるほど、
この話がどんだけいびつかっていうのが、
もしかしたらあれじゃないですか、今までのやつを全部見返すと、アガサ博士をずっと見てたら、正面でコナン君たちがわちゃわちゃやってる時に、なんかこうやってる、
多分あるんだ、多分あるん
ね、なんかちょっと、夜間を描いたりとかそういうことやってるかもしれないですね。
そうだ、こい
つなん、はいはい、はいはいはい
はい、途中で正直、まあ、やっぱ子供向けだから、まあ、ある程度のところは目つぶんなきゃいけないかなと思ってたんですけど、
はいはいはいはい、
このジジイをジジイ視点で見るとまあ面白い、
は
い
はい、なるほど、それはちょっと盲点かもしれないですね。それはやってみましょうよ今度。
でちょっとアガサ博士のことを疑うじゃなくて、うんはいはい、このコナンが今これをやってる時に、はい、このジジイは何をやってるんだっていうことを考えながら見るとものすごく面白いですし、
なるほど、
はい、出てきてもだいたい足引っ張ってます
ね。なるほどね。
で発明品でごまかしてるだけで、
はいはいはい、
だって近所にフリーの発明家とかいないでしょ。
いないですね、会ったことないですね。たまにテレビで出ますよね、評判の発明家みたいな感じで、
なんかうっちゃんなんちゃんの漫画、
ね、
番組とかで ね、
そうですね、
だいたいそういうやつやばいやつじゃないですか、
はい、T シャツをすぐ畳める
はいはい、はい、
みたいな、
それなんか主婦のお助けアイテムとかじゃなくてガチでやっちゃってる人、だいたいやばいじゃないですか。
そうありますね、絶対に子供を預けちゃまずいって、
ね、そうそうそうそう、
はいはい、
ね、それなんですよ絶対。
なるほどね、はいで CIA ですよ絶対。つながりますね。はいはいはい。
なんでちょっとねコナン見てもらうときに、はい、この事実とまだ53ぐらいらしいんですけど、
はい、俺と大した変わんねえじゃん。
そうなんですよ。だからそれもね分かんないですよ。この53も怪しいなっていう。なるほどね。
これこう脱いだらやっぱあれが出てくる、
出てくる、はいはいはい、そうこう脱いだら、はいはいはい、ロアルドロスが出てくる、
ワルドロ名前もワルドロスですね、ワ
ルド
ね
ロアルドロス、
ね、あロアルドロスかなるほど、わかりました、これ視点で、
はい、
行きましょう、
見ていただければなと思います、はい、だからコナン、
はい、
おすすめですけど、
はい、
あこの視点がないと正直退屈しちゃうかなと思います、うん、
じゃねやっぱねちょっとなんかあそのアガサ博士のちょっとこの辺がシワになってる時とかあるんですね。ちょっとこうちゃんとかぶれてないみたいな。
そうな、徹底的にねのんきで、はい、俺は外野にいるから感をね、はい、貫くんですよ。で
時々見るとめっちゃ眼光鋭い人が。あるわけですよ、多分。
そうなんです。あの、
はい、
マイ・イン・ターンっていう映画で、
はいはいはい、
デニーロが、
はいはい、ありますね、
出てて、
はい、
でジジイなんだけど、はい、インターンで来たみた
い
な。
いや、あの、見ましたよ、僕
も、はい。
はい。
あれ、時々、はい、眼光鋭いですよね。
出ますね。はい、まあ、
素が出ちゃってるじゃ
ん。なんつったって、そうですね。はいはい、はい。
ゴッドファーザーですから、うん。
ですね。ありますね。
なんかああいう感じなんですよ、ちょっと、
うんうんうん。なるほど。
それをちょっと確認してもらえればなと思います。
なるほどね、はいはいはいはい。
はい、ということで、
はい
以上ですかね。
はい。
はい、じゃあ、もう一回読みましょうか。
読むか。はい。
ちょっと今、スタッフ呼びますんでね。うん、
はい。
はい、
僕も、ワン切りの携帯の電話が来まして、最近多いんですよ。
本当だ。
セールスが。
電話しましょうよ。
本当にね。
そうですよ。でもワン切りで思い出しましたけど、はい、あのソックスのあそこ、
あはいはいはいはい、
何でしたっけ、
あの光ハウスじゃねえや、
光ハウスじゃなくて、
はい、
あそこ夢グループ、
はいはいはい、
バンバン営業の電話かかって
きます、言わんこっちゃないほらね、はいはいはいはい、
はい、ということで、あそうですか、はい、って動画電話来てますけど、
はい、
はいはい、ということで、お待たせいたしました。
はい
東京ミルク放送局ではこんな感じで、いつもお送りさせてもらってます、はい、チャンネル登録いいねよろしくお願いいたします、はい今回収録でですね、
はい
レックボタンを押してくれる係は深井さんという、
はい、深井さん今回はゲストボタンを押して、ね、
はい、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、おかげさまで、
はい、じゃあまた今後ともよろしくお願いします、はい、
来週は誰がボタンを押すのかな、
はい、はいはい、じゃあよろしくお願いします、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
すいません。
はい、以上。